平日商品。著者、夏目漱石。翻訳者、小林菊江。元日。雑煮を食って書斎に引き取ると、しばらくして三、四人来た。いずれも若い男である。そのうちの一人がフロックを着ている。着慣れないせいか、メルトンに対して妙に遠慮する傾きがある。後のものは皆和服で、かつ普段着のままだから、とんと正月らしくない。この連中がフロックを眺めて、やあ、やあ、と一つずつ言った。みんな驚いた証拠である。自分も一番後で、やあ、と言った。フロックは白いハンケチを出して、用もない顔を拭いた。そして、しきりに塗装を飲んだ。他の連中も大いに膳のものをつっついている。ところへ、虚子が車で来た。これは黒い羽織に黒い紋付きを着て、極めて旧式に決まっている。あなたは黒紋付きを持っていますが、やはり、能をやるからその必要があるんでしょう、と聞いたら、虚子が、ええ、そうです、と答えた。そして、一つ歌いませんか、と言い出した。自分は、歌ってもようござんす、と応じた。それから二人して、倒木というものを歌った。よほど以前に習っただけで、ほとんど復習ということをやらないから、ところどころ甚だ曖昧である。その上、我ながらおぼつかない声が出た。ようやく歌ってしまうと、聞いていた若い連中が申し合わせたように、自分をまずいと言い出した。中にもフロックは、あなたの声はひょろひょろしている、と言った。この連中は元来謡のうの字も心得ない者どもである。だから、虚子と自分の優劣はとてもわからないだろうと思っていた。しかし、批評をされてみると、素人でも理の当然なところだからやむを得ない。馬鹿を言え、という勇気も出なかった。すると虚子が、近来鼓を習っている、という話を始めた。謡のうの字も知らない連中が、一つ打ってごらんなさい。ぜひお聞かせなさい、と所望している。虚子は自分に、じゃあ、あなた歌ってください、と依頼した。これは、林の何者たるを知らない自分にとっては迷惑でもあったが、また、斬新という興味もあった。歌いましょう、と引き受けた。虚子は車夫を走らして、鼓を取り寄せた。鼓が来ると、台所から七輪を持ってこさして、カンカンいう炭火の上で、鼓の皮をあぶり始めた。みんな驚いて見ている。自分も、この猛烈なあぶり方には驚いた。大丈夫ですか？と尋ねたら、ええ、大丈夫です。と答えながら、指の先で張り切った皮の上を、カンと弾いた。ちょっといい音がした。もういいでしょう、と七輪から下ろして、鼓の緒を締めにかかった。文服の男が赤い緒をいじくっているところが、なんとなく品がいい。今度はみんな感心して見ている。虚子はやがて羽織を脱いだ。そして鼓を買い込んだ。自分は、少し待ってくれ、と頼んだ。第一、彼がどこいらで鼓を打つか見当がつかないから、ちょっと打ち合わせをしたい。虚子は、ここで掛け声をいくつかけて、ここで鼓をどう打つから、おやりなさい、と懇ろに説明してくれた。自分にはとても飲み込めない。けれども、合点の行くまで研究していれば、二、三時間はかかる。 やむを得ず、いい加減に了承した。そこで、羽衣の癖を歌い出した。春がすみ、たなびきにけり、と、半行ほど来るうちに、どうも出がよくなかった、と、後悔し始めた。はなはだ無精力である。けれども、途中から急に奮い出しては、相対の調子が崩れるから、忌み陰順のまま少し押してゆくと、虚子が、やにわに大きな掛け声をかけて、鼓を、カンと一つ打った。自分は虚子がこう猛烈に来ようとは夢にも予期していなかった。元来が優美な悠長なものとばかり考えていた掛け声は、まるで真剣勝負のそれのように自分の鼓膜を動かした。自分の謡はこの掛け声で二三度波を打った。それがようやく静まりかけた時に、虚子がまた腹いっぱいに横合いから脅かした。自分の声は脅かされるたびによろよろする。そして小さくなる。しばらくすると聞いているものがクスクス笑い出した。自分も内心からバカバカしくなった。その時フロックが真っ先に立ってドッと吹き出した。自分も調子につれて一緒に吹き出した。それから散々な批評を受けた。中にもフロックのは最も皮肉であった。虚子は微笑しながら仕方なしに自分の鼓に自分の謡を合わせてめでたく謡を収めた。やがてまだ回らなければならないところがあると言って車に乗って帰っていった。後からまたいろいろ若い者に冷やかされた。細君まで一緒になって夫を腐した末、高浜さんが鼓をお打ちなさるとき、襦袢の袖がピラピラ見えたが、大変いい色だったと褒めている。フロックはたちまち賛成した。自分は虚子の襦袢の袖の色も、袖の色のピラピラするところも、決していいとは思わない。